ぱりがあるので、これは多くの方々がご存じないかもしれませんが使いました。これは我々の集会でも随分たくさん、この歌は手話も非常に表現しやすいものですので、この歌はたくさん歌ってきたわけですね。ここでもですね、この折り返し、折り返しというのは重要だから折り返すわけです。イエスは救い主であり、かつ世の作り主でありということですね。御声は全地に響く。で、普通救い主というとですね、神のことだけを言うというふうに思う人も多いんですけども、聖書によればイエスもまた作り主だと、このことはっきりと記されているところです。で、これは誰かの言う意見とかということでなくて、聖書そのものに非常に重要なものとして書かれてあるところですね。で、今日のところこの18節にですね、私は天と地の一切の権能を授かっている、まあ、そのことをテーマとしてあります。はい、そこに入る前にまず16節からですね、普通はこんな短いところをですね、しかも最後のところ、3節をだけを取り上げること普通はあまりしないと思います。でもスカイプは、疲れている方は横になってもできると、姿勢を自由にしてできるというところがありますので、その点ですね、体の具合が悪くなったら横になって、まあ、聞いていただいたらいいかと。初めから勝浦さんのように何十年も寝たきり、人工呼吸器で身動きできないような方々も、今までにこのスカイプでずっと前から10年も前からお料理に参加していただいているところです。礼拝だから正座してなければとか、きちんと椅子に座って、まあ、そうできない方々もおられるので、スカイプではそれを自由にできるというところが利点と思います。まず16節、イエスが指示しておられた山に登ったと、何でもないようなことですが、ガリラヤというのは非常に広いんですね。ガリラヤ地方にあるナザレもガリラヤ地方に含まれるところです。湖もあり、このこちらの冬になれば雨季、雨が降る季節なので、雨季には花がいろいろと咲くわけです。実際に私が20数年前に訪れた時は2月の下旬だったので、すでにいろいろな花がですね、ガリラヤ湖の北部の方には咲いていたわけです。イリアが登ったと聖書で記されている山ですね。その山にも野生のアヤメなどがその山頂付近にですね、咲いていたのを今も思い出します。そういうことで、このいろいろ花が咲いている広い地方ですから、特に山でなくてもよかったのですが、あえて山に行ったと。これなのでも別に意味がないのかあるのかということですが、この一番最後にわざわざ山に登って、このメッセージ、マタイの福音書ではこの最後のメッセージを述べたとあります。一方、マタイの福音書の最初には最もキリスト教の人間の在り方ということでのメッセージとして、山上の教えと、山の上、山上のという言葉で水訓とか言ってですね、今頃誰も使わないような言葉ですね。英語でサーモン、オンマウントと、山の上の日本語で言えば説教という感じで、中国の言葉を書くものを借りていますけども、説教というと、日本語では私らでも子供の時から先生に説教されるとか、なんとなくマイナスのイメージでですね、良い意味で、この聞いた記憶がなかったものだから、説教ということによって、なんか違和感があった。ですけども、教会ではもちろん、牧師が神の言葉を語る、そのメッセージと語ることを説教というのは、もうずっと日本語の訳語、説教という訳語になっています。で、そういう山に登ってわざわざ言われたと。 それから山ということでは、この旧約聖書の人間の根本的な在り方を示す、党の基本的な神のご意志、党の教え、実戒と、こういう漢字のことはみんな本来中国の聖書で使われたものをそのまま日本語訳ができたときに、中国語の聖書が先にできていたものだから、大概そういうものをそのままもらってきてるんですね。それで、シナイ山というところでわざわざですね、高い山、あるいは2200メートルを超えるような高い山です。そういう非常に険しい高いところにまでわざわざ呼び寄せて、神が最も重要な基本的なご意思、メッセージを伝えたと。このこともですね、シナイ山がどういうところか、これは写真とかで、聖書関係の写真では必ずあちこちに載ってるところですね。で、それをちょっとですね、見てみますが、シナイ山というところですが、このショートメッセージ欄に出しましたが、これを拡大してもらったら、1996年の2月22日に、これは山頂までですね、深夜に全然登って、山頂に登った時にちょうどこのように、この時間を目指して登ったわけですね。もう24年も前になりますが、その時の視座、見渡す限りこの山ばかりです。で、もう一つしておきます。これは日が明けてからですね。こういうようにですね、全くの山ばかりということで、こういうところまでわざわざ呼びをしたと、私自身も非常に不思議に思ったところですね。はい。それから、この山に関係してですね、詩編で有名な詩、我山に向かいて目を上げるというのがあります。で、この詩はとてもよく知る詩編の121ですね。我目を上げて山を見上げると。我が助けはいずこから来たるや。我が助けは天地を作られた主から来ると。で、主がすべての災いを遠ざけて、ずっと見守り続けてくださるということがある有名な詩です。この時もこのようにですね、神様の助けはどこから来るかという、さまざまなものを見てもですね、神様の大いなる力を思い出しますが、特にこの詩において、有名な詩においては、目を上げて山々を仰ぐ。そして、この天地を作られた主のもとから来るんだと。天地を作られたと。で、この不動の山々、イスラエルの力は、はるかにやはり2000メートルを超えた高いヘルモンの山が見えると。そこにも、高原上の山もいろいろあるわけですけれども、そういう山を見て、一層神様の助け、天地をあの山々も、不動の山々、ヘルモンのように雪をいただくような、ああいう山を作られた神のもとから来ると。 より一層ですね、神様の助け、大いなる力を思い起こすということにつながっていったようですね。で、ここでも特にそのように、山にあえて、登ったということです。そして、この何気なく書いてあるところの中にもですね、立ち止まって考えますと、様々なこと、以前のことからも関連があるということを思います。次、17節。そしてその復活をされたイエスに会ったんですね。ひれ伏し、礼拝をしたということですが、ここでもですね、短いこの一言、意外なことが書いてあります。というのは、そこまでですね、エルサレムからガリラマ相当遠いわけですね。前にも言ったように100キロもあるような、そんな遠いところまではるばる行って、イエスが、復活のイエスがそこへ待ってやると言うから行って、それでもなおって現実にイエス様が導いてひれ伏したのに、イエスに会って弟子たちはひれ伏した、それでもなお疑う者もいたということ。しかも11人、弟子たちですね。こういう本当一言ですけど、このことの中に、信仰というものが目で見えるようなありありとした証拠、いかに見たからといって信じられるものでないんだと。信仰っていうのはあくまでペトロに言われた、イエスが預言者でも偉大な人間でも何でもなくて、神と本質を同じくする存在、神の子っていうのは、そういう意味でしか聖書では使われてない。何でもかんでも神が作ったから神の子ということは聖書では使われていないんですね。本当に神の真実な心に受け取って、それを分かったと。そういう人を神の子供ということで、言ってますが、唯一の神と本質と同じ神の子はイエスだけがそのように言われておるところですが、イエスが神と同じ本質であっているということは、啓示によってそれが与えられたんだとイエス様が言われたですね。ピリポカイザリアというと、別にこれまた山をさらに登っていくところです。イエス様が人間エリアとかイザヤとか、そういう非常に特別な人間をはるかに超えた、それと全く違った神の子なんだというようなことは、考えたり学問とか経験とかで分かることではないと、ということがはっきりと言われていたわけです。そういうことで、このように一緒にずっといてもなおかつ信じられない人もいるということがここで書いてあります。で、このことはですね、マルコの福音書の16章の11節にもですね、開けられる人は開いていただいていいんですけども、聞いているだけでも結構ですが、マルコの16章の11、やはり復活のイエスに関することで、マグダラのマリアにまず週の初めの日、今日曜日ですが、だからまあ日曜日は復活の記念日として世界で、世界的に始まったわけですが、このマリアは7つの悪霊を追い出していただいたと特に書いてあって、で、マリア、マグダラのマリアはイエスと一緒にいた人々が悲しんでいるところに行ってこのことを知らせた。しかし彼らはイエスが復活して生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかったと。さらにこの12、13、その後彼らのうち2人が田舎の方へ歩いていく途中、イエスが別の姿でご自身を表した。この2人も行って残りの人たちに知らせたが、彼らは2人の言うことも信じなかったと。このように マルコの福音書もですね、今読んだところは一番古い書本には書いてないところなんですけども、このような伝承は古くからですねあったということがわかります。で、さらにですね、もう一箇所だけ言っておきますが、ルカの福音書の24章の11節でも、やはりこの復活のイエスのことに関してですが、ルカの福音書24章の11節、12、10、11ですね。160ページ。復活のこと。他の人に知らせたのは、まずマグダラのマリアがこのようにいつも筆頭で書かれています。その婦人たちがこれらのことを使徒たちに話したのに、使徒たちはこの話がたわごと嘘のように思われたので、婦人たちを信じなかったと。しかしペトロは立ち上がって、ペトロだけは墓に走っていたと語られて、このようにどの福音書にもですね、この3つの福音書にも人たちですらですね、そういうことを聞いても信じなかったと。このマタイ何度はわざわざガリアラまで復活のイエスが見えたということで、一体その子に現れたにもかかわらず疑う者もいたと。これは当然といえば当然ですね。パリサイ人や律法学者やその他のさまざまな人たちはイエスの行ったさまざまな奇跡的な技を見たり聞いたりした。でも信じるどころかますます強くイエスを憎むようになったと。そしてこの聖書に出てくるハンセン病、新教大学では重い皮膚病とか訳してですね、三条の水君という非常に重要な教えの最初に出てくる8章に、マタイの8章に出てくるのが、この、まあ、ほとんど全ての外国訳ではレパーですね、雷病。雷病人、それから雷病であったらレプロジェット。そういうふうに、雷病、もちろん雷病人ということですね。病気、レプロジーなり、レプラということを使っておることで、それが非常に深刻な病であったために、肉体的にも精神的にも、さらに宗教的にも苦しめられる、排除される、その恐ろしい状況にイエス様が行かれたということであるですね。そういうことをいろいろありますが、そのハンセン病や全盲の人たちが、特に全盲の人はどこでも行けないから、イエスのなさった奇跡とはそういうものを現場で見ることもできないし、話も自分聞けないんですね。今のように車で乗せていくとか一切できないから。でもイエス様が確実に救ってくださる神の力を持ったお方と信じれた。それは研究したから、学問したからとかいうことでないっていうのは、これ不思議な啓示ということがそういう人たちにも与えられたのだということになるわけです。ですからこの私たちが神様を、あるいはキリスト様を神と同じだと。だからこそ万人の一番奥深い問題である人間の根本問題である自己中心性というものを見抜いて、それを許し、また清めて新しい死になる力を注いでくださるというようなことは、全く学問の結果でも研究でも様々な知識経験でも一切ないということ、啓示ということだと思います。ということですね。で、私たちもそういうことをさせないですね、 啓示を受けさせない堅くなな心というものがあるわけで、ある時に信仰を啓示によって与えられたのに、途中からいわば闇の力というかサタンが入り込んで、そしてその信仰に疑いを覚えて、福音書、神の言葉を本当に神の言葉と信じられなくなって、いろんな学者の言うこととか批判とかそういったものをより信じるように、誰それがこう言った、誰それがこう言ったと。人間の言葉をより信じてですね、聖書そのものにはっきり書いてあることを信じないというふうなことも起こってきたりするわけです。そういう意味で、私たちにひとたび啓示を受けてイエス様を本当に救い主だ、罪を許してくださる方ということを根本に立ち返らないと、その信仰が依頼できて疑いを持っていく、この途中からこのようにはっきり自分が与えられておったのに、信仰10年20年何十年と思っても、なおかつ疑いの心が生じる場合があるというのも、私自身は過去50年ほどずっと見てきてですね、そういう現実に、知ったことがいろいろとあるわけです。絶えず私たちも御言葉中心にして、何かを読む場合でも御言葉をより強く信じるようにならなければ、それはうっかりするとそこから疑うということが起こるということですね。そのことは一つです。本当に疑うものにならないで、イエス様をヨハネで言ったんですね。疑うものないで見ずして信じるもの、幸いだと、祝福されていると。それから、それぞれとして18節。これが本来今日の序盤のところだったんですが、私は天と地の一切の権能を授かっているという訳になっています。ところが、権能ということを日常で、まあ、よく使っている人はまずほとんどいないと思うんですね。こういう時には、これ非常に大事なことはですね、天と地の一切の権能とは何か、それがわからんだ、この重要な言葉の意味をかすんでくるわけです。まあ、そういうことですね、まずギリシャ語がわかり、そのギリシャ語の詳しい辞典というのは現代では、以前からも英語の辞典、ドイツ語の辞典とかでなければ、日本語のギリシャ語辞典というのは非常に簡明なものしか、簡単、ごく簡単なものしかないわけですけれども、そういうギリシャ語を直接様々な、種類の分厚い海外の参照できない場合には、英語訳、せめて複数の英語訳に当たっている。あるいは日本語訳に当たっている。ということですね。そして、それでですね、ここのところは、まあ、こういう一言が非常に重要な、権能とは何なのか。見慣れないよ、言葉を作っていったら、もっと見慣れる、分かりやすい言葉はイエス様は本来使ったはずなんですね。本来私たちが使う言葉では何なのかということです。でそこで、この言葉、まず英語訳で見ていただいています。貼り付けていますので、この箇所ですね。権能とこの神経で訳していますが、言語エクスーシアで非常によく出てくる言葉です。このエクスーシアというのは力または権威、そしてこのように権能というふうな あまり使われない言葉でも訳します。これは訳する人のこの漢語ですね。この感覚、日本語というかこの本来は中国語ですけれども、それに対する感覚の問題ですね。で、 世界で最もよく読まれてきた、今日も読まれているキング・ジェームズ・バージョン、金帝訳と言われる1600年の初めにできたもの。ここではっきり、パワー。All power is given unto me in heaven and in earth. All power is given unto me in heaven and in earth.天と地における All power、 すべての力が与えられているんだと。ともう一つ、権威。これはニュージェルサレムバイル、カトリックの代表的な訳。このオーソリティっていう訳が非常に多いですけども、うん、All authority in heaven and on earth has been given to me。All authority in heaven and on earth has been given to me. ジュネーブ聖書という非常に重要な聖書がありますけれども、それも All power is given to me, to me です。ギブンの綴りが古いようではちょっと違っていますが、こういうふうにですね、日本語で権威というのとパワーというのとかなりニュアンス、意味が違ってくるんですね。さらに、権能という分かりにくい言葉。ピンとこない、この重要な言葉。でこの言葉はいろんなところで使われていますが、例えば非常に重要なところとして、ヨハネ福音書の第一章でですね、ヨハネ福音書の第一章の12節で、ヨハネ福音書第1章の12節、これも重要なところなので、ここは、聖書を開いて、こういうのもあらかじめパッとこうショートメッセージに出すことももちろんできるんですが、こういう、インターネットでする場合は行ったり時間が後に、予定が差し締まっているということでもなく、疲れてしまうということでもないので、疲れたら処刑をしていただいたりですね、各自。で、一章の12節、その言葉なるロゴス、あえてこれはロゴスというギリシャ語をヨハネ福音書だけは使っていますが、イエスとして人間として生まれる前のお方を、これをロゴスということで言っているわけです。何で言ったか、これはこのロゴスとは非常に様々な意味、奥層だから出てくる非常に分厚い世界最大のギリシャ語辞典がありますけども、その小さな小さにで何ページにわたって書いてあるし、世界で最も詳しい新約聖書のギリシャ語第一典は700-800ページの大型本で、実感もあるわけです。その、膨大な研究ホメロスからプラトン、アリストテス、ローマ時代のギリシャ語、72年の徹底的にですね、研究されておるということで、本当に初めてそれを見触れた、知った時には驚嘆した、驚いたわけですが、そこでは、10ページ、20ページと延々と書いてあるわけです。ロゴスに関して。ごく簡単には、ギリシャ語では、ルギオ本来集めるという言葉から来たもので、集められたもので、言葉を発するには絶えず物事を集めて整理して言うと、言葉は人間の特質でもあるということで、それで理性と、中国語で言えば理性というふうな意味を持つ。で、究極の理性、根本的な理性のようなものがある、内を支配ている。これはギリシャの哲人たちが、既に早い段階から言っていたわけで、宇宙全体を支配するある目に見えない法則、理性的なものをロゴス一方ではギリシャ語として使っていた。他方、神の言葉 まあ、旧約聖書に全宇宙を作る力、光あれと言われた。そして光が生じた。その名も、天地を分けようと言ったら、あれは光るもの、あれといえば光るものが創造。神の言葉によって天地創造されている。そういうことから、ヘブライの啓示、言葉には根源的な神の力が宿されている。そしてギリシャの方でも宇宙を支配しているある目に見えない法則、理性のようなもの。それを全部兼ね備えたのが生まれる前のキリストだと。そういう意味から、初めにロゴスなる存在、これは生まれる前のイエスとして生まれる前のキリストのこと。それゆえにこの、初めて読んだ何のことから、初めの言葉があったって。ここで聴覚障害者教区に、その過程を出た方と私も若い方同僚だったことが何十年かもあります。でその言葉に関してのある文を書いて発表したときに、聖書でも初めの言葉があると。ロゴスは初めの言葉はないと。と言って、単なる人間のおしゃべりその言葉のように、引用してやったことがありますが、そういう人間のおしゃべりする言葉が最初からあったということは全くないわけです。そういう全くの勘違いをですね、専門をやっても当然ここだけ見たらやむを得ないところなんですね。まあ、ともかく、そこでですね、そのことがわからないと、なんでわざわざ言葉、ロゴスなんて言うのかと、意味がわからないわけです。で、11、12。そのロゴスなるお方は自分の民の通ったが民を受け入れなかった。しかし、そのロゴスなるキリストですけども、自分を受け入れた人、その名を信じる人には神の子。これは、テクノ、子供たちとかいう、その複数形ですね。神の子供たちとなる四角男で訳しているんですね。これエクスシアです。ですから一つの子はですね、権能と訳されたり、権威と訳されたり、力と訳されたり、この新教大学に四角と与えられている。ところがこの四角と訳しているこの重要な箇所はですね、アメリカのプロテスタントの代表的な訳、いや、カトリックの代表的な訳、ルターなんかも、パワー、力と訳しているわけですね。で、口語訳、日本の口語訳も参照していただいてわかりますが、その名を信じる人々には神の子供となる力を与えたんだと。資格というの、これはある種の力ですね。学校先生になるにも、これ資格がなかったらなれない。何でも飛行機に乗るにも資格はない。それは飛行機を運転する能力、教える能力という、それはある種の力ではあるんですけども、日本語としては随分漢字が違うわけ。資格なんて読めたら、まあ、なんとなく、奥深い意味とは感じにくいですね。神の子となる子供となる力。このように、信じた人には力を与える。神様は絶えずみんなが信じるに恵みを注いで、雨、天、この太陽の光、雨のように。けれども、これ本当に、例えば我々毎日の太陽でも、酸素でも、二酸化炭素でも、その絶大な恩恵、本当に恩恵だといつも感じて、指や手が動く。このみんな恩恵、目が見えるという人も、ことも、見えない人が見たら絶大な恩恵だけど、ほとんどの場合、なかなかこういうことは感じてないと思います。指の一つ一つが動くこと、足の一つ一つが動く、筋肉が動くことも本当に感謝ですと。そういうふうに目が覚めていないと、わからない。ちょうど神様の愛、立ち返るのってみんなに注がれた太陽の光を注いでるけど、ほとんどの場合は、不思議なほど眠っている。そこを目が覚めて、信じに至ったのは、その、神の力。どんな曲を持っても、学問をしても、受けても、 金メダルをいくらもらおうとノーベル賞もらっても、ここでいう意味の神様の子供となる、そういう力は与えられない。他方どんなに学問がなくても、何にもできなくても、寝たきりであっても、虫の死が近づくように何もできないというのが、このように信仰によってその力が与えられると、まあ、何が言いたかというと、このエクスシアというのは様々に訳される言葉であるということです。ですから今日のところに戻りますが、天と地の一切のこの場合は力と訳する方がですね、他の多くの要約もありますが、権威、権威というのは神の力ですね。一番わかりやすいのは、そういうふうに、伝統的なキング・ジェームズバージョンとか、このニュージェルスタのバイオのように、パワー、日本語としてパワーということですね。この天地の一切の力を授かっている。これも普通は神様だと思って、イエス・キリストがこの力を持っていることはあまり思わないと思うけれども、これは非常に重要な、このキリスト教信仰の根底をなす重要な信仰であるわけです。だからこそ、最後に書かれたヨハネ福音書には、その冒頭にこのことを強調しているですね。さっきヨハネの福音書の第一章を開きましたが、はじめにロゴスなるキリストは存在していた。そのロゴスなるキリストは神と共にあり、また神でもあったと。これは言葉の表現として矛盾したようなこと、共にあると神そのものであったと。どうも言葉として相容れない。でも言葉を超えた存在だからですね、言葉の表現。そのロゴスなるキリストは初め神と共にあったと。で、その万物はそのロゴスによってなった。これは、このキリスト、復活したキリストは神と全く同様にあるので、イエスとして生まれる前のキリストと同じように神と同じになった。だから、この今日のところで、天と地の一切の力を授かっている。このヨハネの福音書の一章では、生まれる前のイエスもそうだった。万物は、すべてのものはそのロゴスによってなった。創造されたもので、そのロゴスなるキリストによってならなかったものは一つもなかったと。キリストは、キリストというとですね、だからこのようにイエスといって生まれる前のキリスト、それから生まれて33年ほど生きたイエスキリストというキリスト、それが復活して今も神と同じになったキリスト、全部含んでいる。このことの重要性は、もう一つヘブル書、最初に歌った歌、もうその直接的にヘブル書の第一章から取っているわけです。ヘブル書の第一章の2節ですね。2節3節。401ページです。ヘブル書のヘブライ人への手紙。ヘブライ人というのが古くからあったわけで、後になってイスラエル人とかユダヤ人、イスラエル人という名称ができたわけで、ヒーブルというのは古くからあった名称ですね。これユダヤ人たちが神の言葉の民として長くついたイスラエルの人ですね、伝統があったのに、現れた時にほとんどがこの世に拒否して殺してしまったという。でも何とかして本当の神様のご意志に沿ったキリストを信じるようにという意味で、そうした神のために、ヘブライ人、イスラエル人のために、特に、こういうタイトルがあります。そこでもですね、2節。終わりの時代には御子によって、要するにキリストによって語られ、このキリスト万物の創造者、そして御子によって世界を創造したと。ここでもですね、聖書はっきり重要だから最初に書いてあるわけです。御子キリストは万物の創造者でもあるんだと。 単に救い主、贖い主、あるいは励まし主、パラクレートスといった存在にとどまらず、世界の創造者である。そして3節、その御子キリストは神のあらゆる栄光、真実や清さや深さや美しさ、一切をそこに移したし、神の本質の完全な現れである。万物を今もですね、力あるその言葉によって支えている。このように、この今日のところの時のイエスが、キリストが言ったように、天と地の一切の権威、一切の力を授かっている。ということの別の表現ですね。それからもう一つだけ、もう挙げても重要なことですので、パウロの書いたと伝承されてきたコロサイ信徒の手紙。一章。368ページ。コロサイ書。一章の16節。15、16、17、もう今のところでよく似ています。コロサイ信徒の手紙一章の15、16、17ですね。巫女が贖い主だ、罪の許しの方っていうのはそこの直前に書いてあり、その続き、巫女は見えない神の姿である。そして全てのものが作られる前から、存在してた。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、見えないもの、王座もしくは支配も、一切は巫女によって作られたんだ。巫女においてという訳です。これ、縁ですので、それは巫女によってと訳される。つまり万物は巫女によって。これはディアという言葉ですが、これはディアも英語で言うする、何によって。巫女においてのおっても普通は縁ですので、英語の因、巫女によってと普通よく訳される言葉ですね。要するに、万物は巫女によって作られたと。巫女に向けて作られたと。で、現在も全てのものは巫女によって、キリストによって万物が支えられていると。単に作りっぱなしでなくて、壮大な太陽も、太陽よりははるかに大きな星々、半年まりも、余韻には金星の目を、金星が余韻の明星として非常に美しい輝きを見せて続けてきましたが、もうすでに3月頃から命の水にも書いてましたが、明け方には木星がそれより少し驚きで非常に強い輝きで、現在では夜中に何頭ぐらいに見えますので、見てない方はぜひですね、ヨアの明星と言われる木星がはっきり見えますので、そういう美しい輝き、みんなキリストが支えて、勝ちのキリスト、こういうふうにですね、このマタイの最初最後においても、コロサイ信徒の手紙においても、ヨハネ福音書の冒頭においても、ヘブル書の冒頭においても、神とキリストが同質であり、同じであり、全地を創造しただけでなく支えておるんだということがはっきり書かれてあるんですね。極めて重要なこととして、それで一緒に書かれてある。マタイではこの最初に、最後に書いてある。そういうところからですね、神とキリストは本質で同じだと。当然聖書が書いてある。神の言葉なんですね。人間の教義ではないわけです。で、あと、聖霊も神と同じように、扱われている。これはもう時間はないと、今はその直接関係を言いまして言いませんけども、聖書そのもの、すなわち神のことはそのものが極めて重要なこととして挙げているのであって、人間が作り上げた教義のものでは全くないわけですのに、残念なことにしばしばそういったこと、人間が教義を作ってどうこうと、創元クリスチャンが書いたものでもしばしば見かけてきたですね。 三位一体というのは、トリニタスと。英語ではトリニティと言いますが、トリというのは英語の3と語源が同じで3つということですね。神とキリストと聖霊は現れ方が違うけれど、全く同じだと。だから3つが同じだという意味で、トリニタスという言葉ができただけのことで、人間が作った教義でも全くないわけです。聖書はこのように重要としている。だからこれをですね、信じないとか、人間が作ったと言い出したら、根本的なものをですね、失うことになるわけです。それも一種のキリスト教に関わる信仰の姿でしょうけれども、聖書に基づく信仰とは言えないわけですね。私たちは、この聖書に基づく信仰こそ本当に祝福を与えられる、思いになる。だからこそ人間の意見ではなくて、この聖書の言葉を本当に幼子のように受け取っていく。その姿勢がイエス様によっても求められているわけですね。幼子のように私を受け入れるものでなければ、天の国を見ることも入ることもできないというのはそういうことですね。ですから私たちも、特に徳島県は東京とか大都会と違って、至る所に自然がある。まあ、東京でも公園とかに行けば、それなりの自然はあるわけですから、電車に乗っても、私が、1年に1台2度、東京の集会とかに行ったりするときに、コンクリートのビルばかりの中を走る。電車に乗っても、青空が見える。その青空は、どこからでも、まあ、全盲の方はそれも見えないわけなんですけども、目に見える自然を通してでも、あ、これもキリストが支えている。この美しさも、広大さ、壮大さも、キリストが、神様と同じキリストがまた創造されたものであると。そういう全能の力でもって、私たちの罪深い存在をも、あるいは人間の力では絶対できないと思うことを、その神と同じ無限の愛を持ってきてくださるというふうにですね、まあ、自然豊かなところでは、青い空だけでなく、さまざまな、まあ、言ったように、夜の極めて単調に見えるけど、単調さこそ深いというですね、という言葉も昔からありますが、木の葉っぱ一枚に宿っているものすごく神秘の無数の化学反応、そういうことを心に思い描くだけでも驚くべきその神の力、キリストの力があるんだというふうに、絶えずさまざまなことをですね、良きにつけ悪しきにつけ、その愛と真実の神様キリスト様だから、我が身をあのように十字架につけて苦しめてでも万人を救い取ろうとされる、そういう人間では到底考えられない次元の深さの愛、高さの愛だからこそ、いろんな私たちの人間から見た不都合なことや、非常に苦しい、あるいは悲しむべきと起こっても、きっとそれらを用いて、神の技が現れるためだと、ということを、イエス様の言葉に従って、今後ともですね、信じていきたいと願うところです。以上です。